薄暗い産室の中で、父兄死日後当分の間は風に当たることを避けねばならぬので、中に火を起こして暖かに保った密閉した暗室を作り、そこに死日後の受刑者を数日の間入れて体を養わせる。暖かく暗いところが蚕を飼う部屋に似ているとて、それを産室と名付けるのである。言語を絶した混乱のあまり、彼は呆然と壁に寄りかかった。憤激よりも先に驚きのようなものさえ感じていた。残に会うこと、死を保うことに対してなら、彼にはもとより平生から覚悟ができている。軽視する己の姿なら想像してみることもできるし、武帝の気に逆らって李良を褒め上げた時も、まかり間違えば死を保うようなことになるかもしれぬくらいの懸念は自分にもあったのである。ところが刑罰も数ある中で、よりによって最も就労な休憩に会おうとは、迂闊といえば迂闊だが、というのは死刑を予期するくらいなら当然他のあらゆる刑罰も予期しなければならないわけだから、彼は自分の運命の中に不測の死が待ち受けているかもしれぬとは考えていたけれども、このような醜いものが突然現れようとは全然頭から考えもしなかったのである。常々彼は人間にはそれぞれその人間にふさわしい事件しか起こらないのだという一種の確信のようなものを持っていた。これは長い間史実を扱っているうちに自然に養われた考えであった。同じ逆境にしても、公害の死には激しい痛烈な苦しみが、軟弱の徒には緩慢なジメジメした醜い苦しみが、というふうにである。たとえ初めは一見ふさわしくないように見えても、少なくともその後の対処の仕方によって、その運命はその人間にふさわしいことが分かってくるのだと。司馬遷は自分を男だと信じていた。文筆の理ではあっても、当代のいかなる武人よりも男であることを確信していた。自分でばかりではない、このことだけはいかに彼に好意を寄せぬものでも認めないわけにはいかないようであった。それゆえ彼は自らの持論に従って、車先の刑なら自分の行く手に思い描くことができたのである。それが弱い五十に近い身で、この恥ずかしめに会おうとは。彼は今自分が産室の中にいるということが夢のような気がした。夢だと思いたかった。しかし壁によって閉じていた目を開くと、薄暗い中に生気のない魂までが抜けたような顔をした男が三四人、だらしなく横たわったり座ったりしているのが目に入った。あの姿がつまり今の俺なのだと思った時、おえつとも怒号ともつかない叫びが彼の喉を破った。数分と反問との数日のうちには、時に学者としての彼の習慣から来る思索が、反省が来た。一体、今度の出来事の中で、何が、誰が、誰のどういうところが悪かったのだという考えである。日本の君臣道とは根底から異なったかの国のこととて、当然、彼はまず武帝を恨んだ。一時はその円満だけで一切他を顧みる余裕はなかったというのが実際であった。しかししばらくの狂乱の時期の過ぎた後には、歴史家としての彼が目覚めてきた。儒者と違って、いわゆる戦王の価値にも歴史家的な割引をすることを知っていた彼は、皇后たる武帝の評価の上にも 支援のために狂いを来たさせることはなかった。何と言っても武帝は大君主である。そのあらゆる欠点にもかかわらず、この君がある限り漢の天下は微動だもしない。皇祖はしばらく置くとするも、仁君文帝も明君慶帝もこの君に比べればやはり小さい。ただ大きいものはその欠点までが大きく映ってくるのは、これはやむを得ない。司馬遷は極度の噴煙の中にあってもこのことを忘れてはいない。今度のことは要するに、天のなせる疾風暴雨霹靂に見舞われたものと思うほかはないという考えが彼を一層絶望的な憤りへと勝ったが、また一方逆に定観へも向かわせようとする。怨恨が長く君主に向かい得ないとなると、勢い君側の関心に向けられる。彼らが悪い、確かにそうだ。しかしこの悪さはすこぶる副次的な悪さである。それに自強心の高い彼にとって、彼ら精進腹は怨恨の対象としてさえ物足りない気がする。彼は今度ほど好人物というものへの腹立ちを感じたことはない。これは関心や国利よりも始末が悪い。少なくともそばから見ていて腹が立つ。良心的に安っぽく安心しており、他にも安心させるだけ一層けしからぬのだ。弁護もしなければ反駁もせぬ、心中反省もなければ自責もない、上昇高尊画のごとき、その代表的なものだ。同じ鮎芸合をこととしても、都州最近この男は前任者王慶を陥れてまんまと御子大夫となりおおせたのようなやつは、自らそれを知っているに違いないが、このお人よしの上昇と来た日にはその自覚さえない。自分に身を全うし妻子を休んずるの真と言われても、こういう手合いは腹も立てないのだろう。こんな手合いは恨みを向けるだけの値打ちさえない。司馬遷は最後に憤懣の持って行きどころを自分自身に求めようとする。実際何者かに対して腹を立てなければならぬとすれば、結局それは自分自身に対してのほかはなかったのである。だが自分のどこが悪かったのか。利量のために便じたこと、これはいかに考えてみても間違っていたとは思えない。方法的にも格別まずかったとは考えぬ。鮎に出するのに甘んじない限り、あれはあれで他にどうしようもない。それでは自ら顧みてやましくなければ、そのやましくない行為がどのような結果をきたそうとも、したる者はそれを感受しなければならないはずだ。なるほど、それは一応そうに違いない。だから自分も仕返されようと鷹山に会おうと、そういうものなら甘んじて受けるつもりなのだ。しかしこの求刑は、その結果かくなり果てた我が身のありさまというものは、これはまた別だ。同じ不具でも足を切られたり鼻を切られたりするのとは全然違った種類のものだ。したるものの加えられるべき刑ではない。こればかりは、体のこういう状態というものはどういう角度から見ても完全な悪だ。食言の余地はない。そうして心の傷だけならば時とともに言えることもあろうが、己が身体のこの醜悪な現実は死に至るまで続くのだ。動機がどうあろうと、このような結果を招くものは結局悪かったと言わなければならぬ。しかしどこが悪かった？俺のどこが？どこも悪くなかった。俺は正しいことしかしなかった。強いて言えば、ただ 我ありという事実だけが悪かったのである。呆然とした虚脱の状態で座っていたかと思うと、突然飛び上がり、傷ついた獣のごとくうめきながら暗く暖かい部屋の中を歩き回る。そうした仕草を無意識に繰り返しつつ、彼の考えもまたいつも同じところをぐるぐる回ってばかりいて、帰結するところを知らないのである。我を忘れ、壁に頭を打ちつけて血を流したその数回を除けば、彼は自らを殺そうと試みなかった。死にたかった。死ねたらどんなによかろう。それよりも数頭恐ろしい恥辱が追い立てるのだから、死を恐れる気持ちは全然なかった。何故死ねなかったのか。獄舎の中に自らを殺すべき道具のなかったことにもよろう。しかしそれ以外に何かが内から彼を止める。はじめ彼はそれが何であるかに気づかなかった。ただ狂乱と憤懣との中で絶えず発作的に死への誘惑を感じたにもかかわらず、一方彼の気持ちを自殺の方へ向けさせたがらないものがあるのを漠然と感じていた。何を忘れたのかははっきりしないながら、とにかく何か忘れ物をしたような気のすることがある。ちょうどそんな具合であった。